このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ご一緒に賛美をいたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌183番。
私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、 隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を越してはならない。
どうぞおかけください。お祈りをいたします。天地万物の作り主、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、御前に召し集められた私たちは、へりくだって自らが罪人であることを告白いたします。あなたの御心に従わず、あなたを失望させ悲しませたことを深く悔いるものです。主イエス・キリストはそのような私たちの罪のために尊い犠牲となり、十字架の上で死んで死者の中からよみがえられ、永遠に生きておられます。その計り知れない知恵と限りない恵みとによって私たちの救い主となってくださっております。この主の御名によって私たちは祈ります。御子キリストにあって私たちを清め、私たちを守り導いて永遠の命へと入らせてください。唯一まことの神であるあなたを真実に知り、いつどんな時にも信仰によってあなたを呼び求めることができますように、主よどうぞ私たちを導いてください。聖霊の助けにより従順にあなたにお仕えして、罪の過ちに陥ることがありませんように。先週は教会の誕生日であるペンテコステの礼拝をお祝いすることができました。あなたの霊の注ぎを豊かに受けて、教会が新しい力を得ることができますように。洗礼によってキリストと共に死に、キリストと共によみがえらされた私たちが、地上のものを求めず天にあるものをより一層求めることができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌385番。
一つの目当てに向かう。
あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火です。あなたの御言葉にこそ権威があり、力があり、命があります。どうぞ私たちの心の闇を照らしてください。私たちの固い罪を打ち砕き、闇から解き放ってください。主よ、あなたの御言葉によってどうぞ命を得させてください。主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書エゼキエル書第39章25節から29節、旧約聖書の1361ページ。旧約聖書エゼキエル書第39章の25節から朗読いたします。それゆえ主なる神はこう言われる。今や私はヤコブの繁栄を回復し、イスラエルの善果を我が聖なる名のゆえに熱い思いを持って憐れむ。彼らは自分の土地に安らかに住み、脅かす者がいなくなるとき、私に背いた恥とすべての不信の罪の責めを担う。私が彼らを諸国の民の中から帰らせ、敵の力集めるとき、私は国々の前で彼らを通して自分の聖なることを示す。私は彼らを国々に捕囚として送ったが、自分の土地に集めてもはや彼の地には残さない。そのとき彼らは私が彼らの神、主であることを知るようになる。私は二度と我が顔を彼らに隠すことなく、我が霊をイスラエルの家に注ぐと主なる神は言われる。新約聖書ローマの信徒への手紙第12章9節から13節、新約聖書の292ページ、ローマの信徒への手紙第12章9節から朗読いたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。 先々週に続きまして、このローマの信徒への手紙第12章の9節から13節までを読みました。ここまでが文章としては実は一つながりの文章になっているので、ここで切っているわけですけれども、前回お話ししましたように、この9節から始まる21節までのこの段落の全体の主題を提示しているのがこの9節の言葉です。愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れずに、というこの文章が全体の主題であります。で、この新共同訳では愛には偽りがあってはならないというふうな命令文として訳していますけれども、聖書の元の言葉はこれははっきりと愛には偽りがないと宣言しています。で、パウロの思いとしては、あなた方は偽りのない愛に生きることができるではないか、なぜならあなた方は神の偽りのない真実な愛によって愛されており、すでにその神の愛の中で生かされているからだ。独り子をさえ惜しまず十字架にかけてくださった神の愛にあなた方はお応えすることができる。そういうふうにパウロはこの手紙を読んでいるローマの教会の人たちを励ましているわけです。偽りのない愛、それは悪を憎み退け、これははっきり原文はそういう言葉です、悪を憎み退ける、そして善から離れずこれに親しむものであると、そういうふうにこの主題を提示しまして、そして続くこの10節から13節まで、そのようなこの愛の具体的な姿をさまざまに描いているわけです。で、実はこの10節から13節に記されているその内容をこの丁寧にこの一つ一つこう数えてみますと、10の具体的な愛の姿が描かれています。それでこの部分を特に愛の実戒と呼ぶこともあるようです。で、どのような10の言葉が記されているかを最初にまず確認しておきたいと思うんです。10節からですが、兄弟愛をもって互いに愛し、これが第一の戒めです。次に尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさいと、これが2つ目、怠らず励み、これは以前の口語訳では熱心で産むことなくと訳されていて、そちらの方が原文に近いんですけども、熱心で産むことなく、これが第3です。そして第4が霊に燃えて、第5が主に仕えなさい、第6が希望を持って喜び、第7が苦難を耐え忍び、で第8がたゆまず祈りなさいとなります。そして9番目が、この聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、で最後が旅人をもてなすよう努めなさいというふうになっています。この新共同訳聖書はこう分かりやすくこの 10節には2つの教え、11節には3つの教え、12節も3つの教え、で13節が2つの教えということで、2、3、3、2と、合計10の愛の姿が語られているわけです。で、前回もお話ししたんですけれども、 この10節から13節のところもこの命令文のように訳しているところがあるんですけれども、実際にはこの現在分詞という言葉が形が用いられていて、この10節から13節まで途切れることなく一つながりの文章になっているんです。で、それをどういうことかというと、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いつつ、熱心で産むことなく霊に燃えて主に仕えつつ希望を持って喜びつつというふうに一息で文章がつながっていくんです。この原文で声を出して読みますと、まるで歌を歌うようなこのリズミカルな豊かな文章になっているということがわかります。で、このパウロが書いた手紙がこのローマの町の各地で集まって集会をしている信仰者の群れのところに届けられまして、そしてその集会の中でこの代表者がおそらく声を出してこの朗読する、それをみんなが聞いたと思います。で、このローマの信徒への手紙っていうのは長いんですけども、ずっと1章から12章まで、一度に全部読んだってことはないかもしれませんけれども、ずっとその朗読を聞いて、あるいはその解き明かしを聞いて、そしてこの12章に至って、この部分を聞いたときにローマの教会の人々は心が躍ったと思います。霊に燃えるっていうのはそういうことか、偽りのない愛っていうのは、具体的にはそういうことなんだ、そういうふうに心を燃やされたに違いない。信仰の言葉、パウロが書いたこの信仰の言葉っていうのはそういう力を持っている、そういう美しさを持っているっていうことを改めて思わされます。で、この10の言葉の最初に出てくるのが兄弟愛という言葉です。これ元のギリシャ語はフィラデルフィアっていう言葉、お聞きになったことがあるかと思います。アメリカの都市の名前にもなっております。そして13節の最後に旅人をもてなすっていう言葉が出てくるんですけれども、これも実は一つの言葉で、英語で言うとホスピタリティっていうんですけども、旅人を愛する、旅人を重んじるっていう、そういう言葉です。旅人愛と訳す人もいます。この最初の兄弟愛から始まって旅人愛へと至る、そういうこの愛の姿で、この兄弟愛、旅人愛というこの最初と最後、この2つの愛を語る言葉に挟まれるようにして、この10節から13節まで、実にさまざまな愛の姿がここに歌われている、描かれていると言ってよいのです。で、そういう姿に生きようとパウロは教会の人たちを励ましています。ところで、これは前回も申し上げたことですが、この長いローマの信徒への手紙の中で、実はパウロがこの愛という言葉を語ることは非常に少ないんです。この第12章までパウロが愛について語った時には、必ず神の愛のことを語りました。皆さんも覚えておられるかもしれませんけれども、例えば第5章の、非常に美しい言葉を語った第5章の5節のところで、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのだと、今日の礼拝の最初にもこの招きの言葉を聞きました。このように歌うようにパウロは語り始める。まず神の愛を語る。で、 人間の愛についてはこの十二章まで一言も語らなかった。主イエス・キリストにおいて神がどんなに私たちを愛してくださっているかということだけを語ってきた。愛、愛と言った時に最もふさわしいのはそれはそういう神の愛だということをずっと語り続けてきて、そしてようやくここに至って私たちの具体的なこの教会の交わりについて語る、その時にこの私たちの愛、私たちのお互いの愛ということを初めて語るんです。そのことはぜひ心に留めておいていただきたいと思うんです。でそこでこの教会に生きる私たちが改めてこのわきまえておかなければならない、深く心に留めておかなければならないのは、この教会においてキリストの体である教会において皆が主イエスキリストを信じている、主イエスキリストにおいて示された神の愛の中にどっぷりと浸かっているということです。で、そうであるからこそ神に愛されているこの私の愛ということについて望みを持って語ることができるんです。まず神の愛ということが中心にある。私たちは自分の中に愛はない、真実な愛はないな、あったとしても偽善的な表面的な愛でしかないな、そういうふうに思って落ち込んでしまうことがたびたびあります。しかしそうであっても、そのような私たちに注がれている神の変わることのない真実な愛を否定することはできない。神の真実な愛によって愛されているこの私であるということを打ち消すことはできないのです。忘れてはならないのは、この神に愛されている自分自身に徹するということです。これまでパウロが語り続けてきた福音、許しの福音、そして私たちが信仰を持って受け入れてきた主の恵みの事実、これを受け入れたときに私たちはなお自分の愛など虚しいとか、自分の愛なんて嘘ばかりだなどと言っていられなくなる。私たちは丸ごとキリストの愛の中に救い取られているんですから、そのキリストの恵みにこの身を合わせようと、合わせて生きようとするときに、私たちはもはや偽善から自由になっているとさえ言うことが許されるようになる。格好つける必要なんかなくなったということなんです。で、そこでこの10節以下です。ここに出てくるこの十の言葉、これを一つ一つ、丁寧に解き明かしていったら、その一つ一つで一回の説教になってしまうかもしれませんけれども、今朝は特に大切だと思うところ、特に大切だと思うところをご一緒に味わいたいと思います。例えば最初のこの兄弟愛を持って互いに愛しっていう言葉です。少し改まった翻訳ですけども、原文の意味を伝えようとすれば、こういうことを言ってるんです。互いに兄弟として愛し合うときに心から優しくしなさい、心の底から優しくしなさい、信仰者だから、教会員だから、お互いに兄弟として愛し合おう、それは当然のことですけれども、それがいわゆる 建前に終わる危険がいつもあります。それだけに特に心して優しく心を注ぐんですよと言うんです。あるいはまた、まあ、お互いに兄弟だから一生懸命に愛に生きようと思っていても、まあ、どうも私たちは、まあ、こう不器用で不器用なところがあってちょっとこう硬いところがあって、ね、なんかこうギクシャクしてしまう、戸惑ってしまう、手を出し損ねてしまう、そういうふうな時にちょっと背中を押してくれるような言葉です。ほら、躊躇しないでそこで優しくしたらいいんですよというふうに言ってくれるんです。で、そしてそれに続けて語られるのがこの尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいっていうこういう言葉なんです。これもとても良い言葉だと思いますけれども、これはですね元の言葉なかなか面白い言葉でこの尊敬を示すことにおいて相手よりも先にしなさいっていうんです。なんか尊敬を示す競争をしているような感じなんですけれども、ね、相手より先に、ね、この尊敬を示す、まあ、先ほど その心から優しくするっていうのがありましたけれどもその時に大事なことはその相手の値打ちを、ね、相手の値打ちを重んじる相手の優れたところを、ね、相手よりも先に、ね、相手が思っているよりも先にこちらが見て重んじるということ。私たちは 誰でもどこかで、まあ、自分では愛される値打ちがないな愛される価値がないなってそういう自信をなくしているところが誰でもあるかもしれない。しかしそういうふうに思っていたとしてもこちらがその愛おしい思い尊敬の思いを持って相手を見つめる相手の値打ちを認める。私たちは何かこう表面的なことで学歴だとか財産だとか社会的な地位だとかその人の能力だとか何ができるとかできないとかそういうふうなことで相手を重んじたり軽んじたりすることはもう忘れた。みんなキリストの愛の中に置かれているキリストの愛の御手の中にあるものとして重んじるっていうこと。しかもそれを相手に先手を打ってそれをやるっていうことができるんですよ。でこういうふうにじゃあ相手に先手を打つっていうことはこれはまあ熱心でないとできないかと思います。だからその後の11節のところにこれは、まあ、怠らず励みとありますが先ほど言ったように、まあ、熱心で産み疲れることがないようにってこう言うわけです。私たちは、まあ、私もそうなんですがこの信仰生活においてこう熱心になるってことがあります。熱心になることがあるっていうとおかしな感じですけど教会生活にこの燃える、ね、そして隣人愛に生きようと一生懸命になるけど私たちの弱いところはその熱心さがこう長続きしないということです。息が切れてしまう、まあ、少し自分の思い通りにならないとすぐにこの失望して冷めてしまう教会生活に失望して冷めてしまうっていうふうなことがある。だからパウロは熱心であることに産み疲れるな飽きるなと言ってんです。これは、まあ、心惹かれる言葉ですけども、まあ、難しいことです。それは誰もが経験してるだろうと思います。じゃあどうしたらそれができるか。11節霊に燃える霊に燃えたらよいのだ。これは神の霊です。聖霊です。 神の霊によって自分の霊が燃やされるしかない。私たちはこう自分がこうもうなんか燃えない、信仰がスランプになったって言った時に、何とかいろいろこう手立てを打って、自分で何とかこう心を燃え立たそう燃え立たそうってする時があるかもしれません。でも実はそうじゃない。いつも火をつけてくださるのは神の霊です。聖霊です。あのペンテコステの日、キリストの約束を信じひたすら祈っていた弟子たちに下ったあの聖霊です。聖霊が私たちにも与えられている。そして私たちの体を神の霊が住まいとしてくださる、その聖霊の働きをいつも信じ祈り求める生活です。そしてこの霊に燃えるっていうその思い、霊に燃える熱い思いっていうのは、これは当然自己中心からは抜け出ております。まさに主に仕える思いであります。主に仕える思いで全ての生活をするということ、教会の中で仲間たちにお互いにこの仕える、その時にも私たちは主にお仕えしているんです。教会のお掃除をしたり、いろいろなこの奉仕をする、これも人のためにやってるっていうよりは主にお仕えする思いでしてるんです。でもそういうふうに一生懸命に主イエス様にお仕えしていても、私たちは時よくこの疲れてしまう、へばってしまう。でなぜへばってしまうかって言った時に、まあ自分の心を振り返ってみると、それはやはりなかなか目に見える成果が上がらないからです。あるいはすぐに報いが得られたと思えないからです。まあ、それどころかこの教会で礼拝をして、そこから1週間使わされていくこの世の中で、私たちが熱心に生きようとするとかえって辛い思いをしたりする。でそこでパウロは言うんですね。だから12節、喜びなさい。ただその喜びをどこから得るか、これが大事です。目に見える成果、自分が何か一生懸命やった、一生懸命愛した、努力した、その報い、その成果ばかり数えてそれで喜ぶというのではなくて、希望を持って生きるっていうこと、いつも望みを持って生きるっていうこと、そこから生まれてくる喜び、私たちが隣人愛、ね、隣人を愛して生きようとするときに、いつも相手が必ずそれに応えてくれるわけではありません。かえって全く逆の反応が返ってくることだってある。だけどそういうときになお、そこで私たちがへこまないで喜びを持つことができるのは、それは主にお仕えしているからです。主にあって望みを持ってお仕えしているから、主にあって望みを持ち続けているから喜びがある。人が何と言おうが、周りからどう評価されようが、そんなことに気を取られず、気を落とさず、必ず主が勝ってくださる。必ず神の愛が勝利してくださる。神の愛の勝利を信じて望むということです。でその時にこそ私たちは悩みに耐えることができる、苦難を耐え忍ぶことができる、それがこの十二節の言葉です。でそのそれと非常に密接なつながりを持って、その後にたゆまず祈りなさいと教えられる。これはこれも元の言葉をこう見ると面白いんですけれども、その祈りという自分の持ち場にとどまるっていう、そういう言葉です。私たちの生活の持ち場、それ祈りっていう、 祈りの生活なんだ。そこにとどまるってこと、そこから離れないようにってことなんです。言ってみれば、私たちが息をしている間、祈りをし続けているようなものであるということです。で、祈りの生活っていうのは、その、まあ、一日のうちで一定の時間、例えば朝早く起きて部屋に閉じこもって祈るっていうこと、そういうことももちろんあるだろうと思いますけれども、しかしそういうところだけで祈りの生活が図られるものではないと思うんです。日ごとの生活の中で、この食事をしている時も、あるいは家族や友達とこう楽しんでくつろいでいる時でも、あるいは電車に乗っている時でも、職場で働いている時、学校で学んでいる時、そういう時にその人の、私たちの心をパッとスパッとこう何かで切ってみる、いわゆるこうレントゲン、まあ、霊的なレントゲンのようなもので、スパッとその人の心 の、 この断面をもし見ることができた時に、その最も深いところで、いつも神に向かって語りかけている、いつも神の声に耳を澄ませている、そういう心の動きというものがいつもそこにある、それが祈りの生活ということなのではないかと思います。人の言葉を聞いている時でも、いつも神の語りかけを待っている、神に向かって語りかけている、そういう心の動きがいつもある。で、自分でも気づかないかもしれないんですけども、そういうふうに自分の心がそういうふうにこう祈りに向かうように、神様にこの開かれるように、知らず知らずのうちに自分の心を作っているということ。祈りの持ち場から、祈りという持ち場から離れないで生活するというのはそういうこと。それが習慣になってしまうということなんだろうと思います。で、そういう、まあ、神様との共なる生活といいますか、神様の働きを待つ、その神様の働きに対して、私たちの心の最も深いところを神様に明け渡している、そういう生き方をしているときに、実は愛には偽りがないっていうことも分かってくるのではないかと思います。希望を持って喜ぶっていうこと、苦難をも耐え忍ぶっていうことがどういうことであるか分かるようになると思います。そしてやがて、この自分がいつどこでどのように神様に召されたとしても、ああ祈りつつ神様と共に私は死ぬことができたと言える、そういう生活を作ることができるんですよ。こんなに素晴らしいことはないと思います。いつも神様に向かって心を開いている、そういう時に仲間の貧しさを助けることができる、これが13節。この貧しさって言った場合は、まあ、物質的な貧しさを考えることもありますし、何か困った問題を数えることもあります。聖なるものっていうのは、これは前回も言いましたけど、教会の仲間、教会の仲間が困っている、その貧しさ、その困窮を自分のものとしてこの分かち合う、担うっていうことです。で、この主の恵みを分かち合うということは、兄弟の貧しさやその困ったことを自分のものだと思う、そのようにしてこの分かち合う、そうなると手を出さないわけにはいかない、助けてあげないわけにはいかない、心から優しくならないわけにはいかない。そしてまさにこの兄弟愛が旅人愛に至るですね。宿るところもない旅人、寄留者のために泊まる場所を提供し、食べ物を 差し出さないわけにはいかない。これはもう教会の歴史の中でいくらでも行われてきていることであります。私たちの身近なところにもこういうことはあります。さて、まあ、今朝このようにこのパウロの言葉を聞き続けてきて、皆さんも、お気づきになったかと思います。このパウロはそのローマの教会の人たちをこう励ますにあたって確信を持って語っているんですけども、そんなに大げさなことは言ってない。まさにあの良きサマリア人の例えに出てくるような話のように、そんなに大げさな不可能なことを言ってるわけではない。また一時的にこのカッカと燃えるような燃え上がるようなその情熱的なって言いますか、そういう愛を持って語っているのでもない。このたゆまず祈りなさいっていう言葉にも表れてますように、常に祈るっていう言葉にもよく示されているように、この持続する生活が語られている。持続する生活、最近の言葉で言うとサステイナブルな生活、たゆみない愛の姿が語られている。海疲れることがない、飽きることがない歩みです。もうこれは皆さんもそうだと思いますし、私自身もそうです。無理して気張ってやってみてもこんな風には生きられないんです。素直にキリストの恵みの中にただ生き続ける、身構えているわけではない。身構えて生き始めたらすぐに偽善の罪を犯します。そうではなくて、照れてもいないし失望してもいないし、他人の批評もしていない、神の恵みの中で生かされるままに生き、生かされるままに励んでいる。世の中を斜めに見たり、どうせ教会なんてって言って冷たく見据えているわけでもない。この私が、自分が教会の中に生ききるっていうこと、教会に生きるということ、それはキリストの恵みの中に生ききるということです。神に愛されている自分自身に徹するということです。そして良いことも悪いこともすべて主から受けたものとして感謝して皆を褒めたたえて生きるということです。そしてその時にこの私のようなものでも、こんな愛のない、愛の貧しいものであっても、もう偽善に生きること、偽りの愛に生きることは、もうなくなっているという、そういう恵みに気がついて生きることができるようになるんです。私たちすべてのものに与えられているこの恵みを感謝したいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、主の恵みの中に立たせてくださいますように。貧しい持ち物でしかないとか、弱い力でしかないと自分を取り繕うことをやめて、その貧しいもの、弱いものをそのまま差し出すことができますように。主の御用に立つことを喜び、そして信仰の仲間たちのささやかな支えになることを光栄とすることができますように、思い煩いから解き放ってください。自分の偽善をも恐れる不安から解き放ってください。主がおられるからです。主が恵みの御業をすでに果たしていてくださるからです。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌453番、 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
お祈りいたします。天におられます父なる神様、今日もあなたの皆を心からお讃えます。今日も礼拝にお招きいただき、共に御言葉を聞くことができ心から感謝いたします。どうか少しでも器のない愛を、この慌ただしい日々の中でも周りの方々と共に接して愛をお届けすることができますように、そして希望を持って喜ぶことができますようにお守りください。今お捧げいたしました献金は献身の印です。どうかあなたが気を見て御業のためにお持ちくださいますようにと、からお祈り申し上げます。この祈りを感 感謝して、イエス様の名によってお祈りいたします。
アーメン。共に主の祈りで祈ります。どうぞお立ちください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
天の父なる神様、あなたが作り、恵みを与え続けてくださるこの世のためにお願いいたします。今日も健康を与えられ、誠実に礼拝を必要な恵みを与えくださるありがとうございます。冬の忙しさに怠けて神様の祈りが遅くなり、謙遜も感謝も忘れてしまう私たちです。些細なことでさらさて不満を口にし、日々の恵みに気づかない代わりの私たちをどうぞお許しください。試練の時もそうしていないことを思い出させてください。酒場などではたくさんの国と企業が未来に希望を与え、大きな輪の中で万国が頑張っています。しかし世界のあちこちで紛争が爆発し、もはや人生は止めることができません。国や民族を超えて愛してくださる神様のことになることを代表者に知らせてください。先週はペンテコステ礼拝の聖餐に預かり、イエス様の教会の誕生を祝うことができました。世界に広がった教会が共に祈り、伝道力を続けている道のりをこれからもお守りください。山の中で伝道を続けている多くの教会、被災地の教会、神学院の働きを変えてください。人は苦しみ、悩み、困難の中にある人も恵みの技が出されますように。私たちはいつも神様が恵みの良い道、良いことを必ず与えてくださることを信じて待ちます。この礼拝の真ん中で共に避難を賛美できる幸いを預かった私たちの皆さんのために使わせてほしい。新しい1週間を開放してください。この小さな祈り、主イエスの皆を通して
皆
に
お伝えいた
します。
アーメン。それでは主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌唱詠543番。あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.